デスラジオ。2024年2月16日。今回紹介したい事件は、マデリン・マクカーン失踪事件。マデリンちゃん失踪事件って言うんですかね。マデリン・マクカーン失踪事件は、2007年5月3日、ポルトガルで女児が行方不明になった事件。概要ですが、彼女は家族と一緒にポルトガル南部で家族旅行の途中何者かによって連れ去られた。彼女の両親は事件発生の夜、長女のマデリンと双子の妹弟をホテルの部屋へ残し食事へ出かけたが、その後部屋に戻ると窓ガラスが割られており、彼女はすでに姿を消していた。マデリンの妹弟は残されていた。彼女の両親は今メディアを通じて娘を無事に帰らせてほしいというメッセージを犯人に呼びかけている。だが2023年1月現在、未だに彼女は見つかっていない。2020年6月、ドイツの検察当局は事件当時にアルガルベ地域に住んでいたドイツ人の男によってマデリンが殺害されていたことを示す証拠があることを発表。2023年5月22日、ポルトガル警察はドイツ当局の要請により、同国南部にある貯水池周辺の捜査を開始したという現在進行形の事件なんですが、この事件を何で紹介したかというとですね、今現在Amazon プライムでマデリンちゃん失踪事件っていうドキュメンタリーのドラマが放映されてるんですよ。ちょっと長いんですよね。8話ぐらいあるのかな。そこで、なんとなく見ていたら、あれ、この顔どっかで見たことあるって私は思ったんですね。美少女で、ジョンベネちゃんっぽい感じで、可愛らしい顔してるんですよ。それで、この子だけが突然、この避暑地の、アルガルベだったかな、の地方の、避暑地の事件なんて一切起こらないような場所で、彼女だけが消えたっていう不思議な事件だったんですよね。で、なんでこの顔覚えてんだろうと思ったら、2007年ってね、私海外旅行してた時で、これ空港で見てんですよね。空港にですね、バカでかい、ミッシングって言って、いなくなっちゃったから探してますっていうので、この子の顔が大量に貼られてたんですよね。当時。イギリスのヒースロー空港でも貼られてたし、デンマークのコペンハーゲンでも貼られてた気がするんだよな。という感じで、ヨーロッパは結構いろんなところで、このマデリンちゃんの行方不明の写真を貼られていたと、当時、たくさん貼られていたっていう認識がありますね。それでドキュメントドラマを見てたらですね、このマデリンちゃん失踪事件の恐ろしさというか、関わった人みんなが不幸になっていくっていう、なんか呪いのような事件で、ちょっとびっくりしたんで紹介したいです。これ最初の概要的な部分でぼんやり言いましたが、このマデリンちゃんの両親って医者なんですよ。イギリス人で。イギリス人の夫婦で、で、医者のパーティー、知り合いとかで、スペインの、あ、違う、ごめんなさい、ポルトガルの南部の避暑地に旅行に来たんですね。それでそのポルトガル南部のアルガルベ地域だったかな。そこは、ほとんどイギリス人の旅行者らしいんですよ。イギリス人専用の避暑地みたいな感じ。だからなんとなく気心が知れてて、で、そのパーティーも毎日医者の連中はしてたらしいんですね。マデリンちゃんの両親とかは。それで交互に自分たちの子供が寝てるかをみんなでチェックしに行こうっていう。まだ2007年当時だと、なかなかね、今だったらその定点カメラとか設置できるんでしょうけど、ベビーカメラみたいなの。当時は多分なかったから、みんなでアナログで、時間が経ったら自分たちの子供を巡回しに見ていくっていうような、やっぱりヨーロッパの人特有の危険察知能力というか、日本だったら多分連れて外に、ああ、難しいとこですよね。行かないんじゃないかなって気もしないでもないんですけど、海外なんで。だけど、まあ、避暑地で強盗がいるとかそういう感じもないだろうから、あんまり危険じゃないんで、 そうしてたら、なぜか、そのマデリンちゃんだけが忽然と消えた。こんなことあるっていう事件なんですよ。その下の双子の子供たちは、二人は何にもなかったんだけど、マデリンちゃんだけいなくなって、他の医者の友人たちの子供たちも全然問題なかった。なんとなく、その後の捜査で、医者の友達の女性が、その巡回、子供たちの巡回が終わって、みんなの飲み会の場所に戻ろうとしたら、子供を連れて走る男を見たっていうふうに言ってるんですね。ただ、その、誰もいないところじゃなくて、避暑地でみんな夜パーティーみたいなのやってるから、人通り多いんで、その、狙い撃ちで強盗できないんじゃないかっていうふうに、子供をさらうことを狙い撃ちでできないだろうっていうところがちょっとあるわけですよ。なんせね、子供がいるって発見して、その犯罪者が気づいてから、どこにその人たちがいるのかをチェックして、そして、家族がパーティーを毎晩やってることをチェックしながら、夜、子供たちしかいないんだなっていう認識して、そして仕事をするわけじゃないですか。誘拐するっていう。こんな大変なことできんのかみたいな。しかも単独犯なのか、複数犯かもわからない。そして普通誘拐したら身代金の要求とかするはずなのに、そういうのすらない。まあまあ、ヨーロッパではね、結構身代金要求よりも子供を連れ去って自分の子供にしちゃうみたいなおっかねえシーンがあるから、アメリカもそうなんですけど、そこはね、ちょっとわからないんですが。だから完全にミステリーなんですよ。推理小説のミステリーのような事件で、誰を疑えばいいのかっていう話になりますよね。で、その、ポルトガル警察はいい加減だって、そのドラマ中ではたくさん出てくるんですけれども、まあ、それはその、事件がないところで事件が起こるわけだから、当然、捜査がずさんに決まってるっていう。そして、その、ビラっていうんですか、コテージ、建物に、その、マデリンちゃんが呼ばれた時に、大量に人が入ったんで、あと善意の人たちが、もう現場が踏み荒らされちゃって、指紋とかも取れない。わかんない。だからまあ、何が起こったのかもよくわかんないまま適当に調べていく。すると、その誰か犯人を見つけなくちゃいけないっていうことになるので、容疑者を見つけないといけない。その時にたまたま善意でやってきてた、イギリス人の不動産屋のちょっとギョロ目のおじさんがいて、片目が網膜剥離かなんかで、ギョロ目のおじさんがいるんですけれども、その人が気を使ってみんなを助けたり通訳してたら、関係ねえ奴がやたら捜査に首突っ込んでるのって怪しくねえかっていう話になって、その人がまず第一の容疑者にされちゃうんですね。まあ、火事場放火魔とかは火ついたところに来るとか、犯人は必ずこう、事件の進捗状況を知りたいから寄ってくるっていうのあるらしいんですけれども、その通訳のおじさんは、もう、いきなりこう、マスコミとかに狙われるんですね。こいつ犯人じゃないかみたいな。それでなんか不動産かなんかやってて、ロシア人の会社にお願いをしたら、そのロシア人に、そのマデリンちゃんがいなくなった時間電話してたっていう電話の履歴があるから、ロシア人も調べられて、それでまあいろいろ突っ込まれて大変な目にあったっていうわけですよ。まあなんせね、とりあえず犯人捕まえないといけないから。いやでも、その、すげえ近くに住んでるやつが子供を誘拐するっていうのはどうなのかなっていう。だから家とかもめっちゃ調べられたっていう。だってね、その近くに住んでたら監禁してるか殺して埋めてるかしかないわけだから、でも出てこないわけですよ。そうすると次に狙われるのは誰かっていうと、この、医者の両親が殺したんじゃないのって、まあ、もっともらしい、そのミステリーでいうところの、一番近い人が犯人、狂言じゃないかっていう感じで、これもめちゃめちゃ狙われるんですね。その言葉のあやとか、この人たちは子供を助けてくださいって言って、世界中にキャンペーンに行った。だから、その、私が空港行った時に、ポスターが貼られてたんですけど、そういうことをしてたんですよね。お金も大量に入って、なんかそれで暮らしてるみたいな感じに見えたので、そこを狙われるんですよね。 で、ドラマも見てる限り、こいつ、この両親じゃないのかなっていうような展開になってくるんですけど、まあ、そこもね、なんかね、免れるんですよ。なんせこの、先ほども概要で言った通り、未だに発見されてないわけですから。それでこう、いろいろ話が2点3点していくんですね。で、結局、今は、その、ドイツ人が、その時、アルガルベ地域に住んでて、そのマデリンちゃんを誘拐したんじゃないか、単独犯で。で、その後、そのドイツ人が刑務所かなんかに入ってたんで、ずっと発見できなかったって、まあ、これ、現実の事件あるあるパターンなんですけれども、その、殺人事件とかを犯してた人が、別の容疑、窃盗とか、暴行とか、傷害とかで捕まって、刑務所の中入ってるんで、その後の手がかりが追えないっていう、そういう事件であるっていうふうに言ってるんですけれども、未だに見つかってないっていう。もう、事件から17年経っているわけですよね。だからマデリンちゃんももう成人してんのかな、大人になってると思うんですけれども、生きていたら。で、この2023年5月22日以降のデータはないんですよね。マデリンちゃんの事件は。だから未だに捜索をしてる。そして、まあでも結構絶望視されてんのかなっていう気もしますが、ここがね、ちょっとなかなか難しいところではあります。ドイツ人容疑者はずっと黙秘してるって書いてあるから、ここもね、ただこのドイツ人容疑者は児童虐待やレイプなどの性犯罪歴がある。現在は麻薬取引の罪でドイツの北部キールの刑務所に収監されているっていうふうに出てるんですけれども、これもでもその、ドキュメンタリーを見る限りわからないんですよね。衝動的にさらったのか何のかわからないんですけれども、まあ長い旅ですよね。マデリンちゃん当時3歳だから、まあやっぱもう成人してますね、生きてたら。この、あまたの失踪事件とかあるんですけれども、このマデリンちゃん事件だけはね、本当になんか、ちょっと怖い失踪事件ですね。この異常な、まあそれも言ってしまえばカメラがないから、アリバイ、皆さんの言った説明が、自分の身を守るために話してるというところが多分あると思うんで、おっかないミステリーっぽくなってるんですけれども、実際は多分、その変、このドイツ人が犯人とするならば、このドイツ人が避暑地とかプールで多分獲物を物色してた時に、マデリンちゃん、可愛らしい子だなと思って、彼らにその家族にバレないようにつけてって、あそこで寝てんだなっていうのを、2、3日繰り返した、後に実行、衝動的に実行したのかもしれないですけどね。ただそれにしてはちょっと仕事がプロすぎだろうっていう気もしないでもないですよね。それ以前にその周辺で事件も特に起こしてないのかな？これはちょっとね、ポルトガル警察のなんか言ってる話が異常に矛盾したりするからわからないんですけれども。性犯罪者はその地方に実はたくさんいたとかってなんかドキュメントで言ってますけど、そんなにいるもんなのかって、そんな避暑地に集まるのかって、まあわからないですが、結構ねそのドキュメンタリーっていうのはプロデューサーが決めますからね、その監督とかがこういう風にしたらいいんじゃない。だからこのマデリンちゃん事件も異常におどろおどろしく作ってるところは否めないところはあるんですけれども、それにしてもね、その後別にその周辺で誘拐事件が起こったということもないんで、まあそれはだからこのドイツ人が途中で捕まっちゃったからですよね。第2、第3やろうと思ってたら捕まっちゃったんで、それが果たせなかったっていう事件なんですけれども、まあ、ちょっとね、死体も出てないからもうどうなってんのかわからない事件なんですが、一応去年、こう、 マデリンちゃん事件進捗したっていうふうに出てたんで、今後ひょっとしたらね、さらに何かが出てくるかもしれませんね。まあ、この私の話よりも詳細を知りたければ、ネットフリックスのマデリンちゃん失踪事件っていうのを見ていただくと、本当にね、もうおっかない事件ですよ。ホラーに近いですよね。囚人監視の中一人の幼児だけが消えちゃうっていう、そんなおっかない事件なんで、ぜひ見てみていただくと面白いんじゃないかと思います。今回はこんなところで。